これは早速寄宿生を3人ばかり壮大に呼び出した。すると6人出てきた。6人だろうが10人だろうが構うものか、寝巻きのまま腕まくりをして談判を始めた。なんでバッタなんか俺の床の中へ入れた。バッタたなんぞな、と真っ先の一人が言った。やに落ち着いて嫌がる。この学校じゃ校長ばかりじゃない。生徒まで曲がりくねった言葉を使うんだろ。バッタを知らないのか。知らなけりゃ見せてやろう、と言ったが、あいにく吐き出してしまって一匹もいない。また小遣いを呼んで、さっきのバッタを持ってこい、と言ったら、もう吐きだめ捨ててしまいましたが、拾ってまいりましょうか、と聞いた。うん、すぐ拾ってこい、と言うと、小遣いは急いで駆け出したが、やがて半紙の上へ10匹ばかり乗せてきて、どうもお気の毒ですが、あいにく夜でこれだけしか見当たりません。明日になりましたら、もっと拾ってまいります、と言う。小遣いまでバカだ。俺はバッタの一つを生徒に見せて、バッタたこれだ。大きな図体をして、バッタを知らないのか。バッタを知らないた何のことだ、と言うと、一番左の方にいた顔の丸いやつが、そりゃ、イナゴゾナもし、と生意気に俺をやり込めた。べらぼうめえ、イナゴもバッタも同じもんだ。第一先生をつらまえて、ナモシだなんだ。ナメシは田学の時より他に食うもんじゃない。と、あべこべにやり込めてやったら、ナモシとナメシは違うぞナモシ、と言った。一体、いつまで言ってもナモシを使うやつだ。イナゴでもバッタでもなんで俺の床の中へ入れたんだ。俺がいつバッタを入れてくれと頼んだ。誰も入れやせんがな。入れないものがどうして床の中にいるんだ。イナゴはぬくいところが好きじゃけれ、大方一人でお入りたのじゃろう。バカ言え、バッタが一人でお入りになるなんて、バッタにお入りになられてたまるもんか。さあ、なぜこんないたずらをしたか言え。言えてて、言えんものを説明しようがないがな。ケチなやつらだ。自分で自分のしたことが言えないくらいなら点でしない方がいい。証拠さえ上がらなければ、しらを切るつもりでずぶとく構えていやがる。俺だって中学にいた自分は少しはいたずらをしたもんだ。したものはしたので、しないものはしないに決まってる。しかし、誰がしたと聞かれたときに、尻込みをするような卑怯なことは、ただの一度もなかった。したものはしたので、しないものはしないに決まっている。俺なんぞはいくらいたずらをしたって潔白なものだ。嘘をついて罰を逃げるくらいなら、初めからいたずらなんかやるものか。いたずらと罰はつきもんだ。罰があるからいたずらも心持ちよくできる。いたずらだけで罰はごめんこうくる、こうむるなんて下劣な根性がどこの国に流行ると思ってるんだ。金は借りるが返すことはごめんだ。という連中は皆、こんな奴らが卒業してやる仕事に相違ない。全体、中学校へ何しに入っているんだ。学校へ入って、嘘をついてごまかして、陰でこせこせ生意気な悪いいたずらをして、そうして大きな面で卒業すれば、教育を受けたもんだと勘違いしていやがる。話せない増評だ。俺はこんな腐った両県の奴らと談判をするのは胸くそが悪いから、 そんなに言われなきゃ聞かなくていい。中学校へ入って、上品も下品も区別ができないのは気の毒なものだ、と言って、6人を追っ放してやった。俺は、言葉や様子こそあまり上品じゃないが、心はこいつらよりもはるかに上品なつもりだ。6人は悠々と引き上げた。上辺だけは教師の俺よりよっぽど偉く見える。実は落ち着いているだけな、なけなお悪い。俺には到底これほどの度胸はない。それからまた床へ入って横になったら、さっきの騒動で蚊帳の中はブンブンうなっている。手職をつけて一匹ずつ焼くなんて面倒なことはできないから、釣り手を外して長く畳んでおいて部屋の中で横立て十文字に振るったら、勘が飛んで手の甲を嫌というほどぶった。三度目に床へ入った時は少々落ち着いたが、なかなか寝られない。時計を見ると10時半だ。考えてみると厄介なところへ来たもんだ。一体中学の先生なんて、どこへ行ってもこんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛抱強い僕年人がなるんだろう。俺には到底やりきれない。それを思うと、器用なんてのは見上げたものだ。教育もない、身分もないばあさんだが、人間としてはすこぶるたっとい。今まではあんなに世話になって、別段ありがたいとも思わなかったが、こうして一人で縁国へ来てみると、初めてあの親切がわかる。越後の笹飴が食いたければ、わざわざ越後まで買いに行って食わしてやっても、食わせるだけの価値は十分ある。清は俺のことを欲がなくってまっすぐな気性だと言って褒めるが、褒められる俺よりも褒める本人の方が立派な人間だ。なんだか清に会いたくなった。清のことを考えながら、のつそつしていると、突然、俺の頭の上で、数で言ったら三四十人もあろうか、二階が落っこちるほど、どんどんどん、と拍子を取って床板を踏み鳴らす音がした。すると、足音に比例した大きな時の声が起こった。俺は何事が持ち上がったのかと驚いて飛び起きた。飛び起きる途端に、ははあ、さっきの異臭返しに生徒が暴れるのだな、と気がついた。手前の悪いことは悪かったと言ってしまわないうちは罪は消えないもんだ。悪いことは手前たちに覚えがあるだろう。本来なら寝てから後悔して明日の朝にでも謝りに来るのが本筋だ。たとえ謝らないでも恐れ入って静粛に寝ているべきだ。それをなんだこの騒ぎは。寄宿舎を建てて豚でも飼っておきゃあしまいし、気違いじみた真似も大抵にするがいい。どうするか見ろ、と寝巻きのまま宿直部屋を飛び出して、はしご段を三股半に二階まで踊り上がった。すると不思議なことに、今まで頭の上で確かにドタバタ暴れていたのが、急に静まり返って、人声どころか足音もしなくなった。これは妙だ。ランプはすでに消してあるから、暗くてどこに何がいるか半然とわからないが、人気のあるとないとは様子でも知れる。長く、東から西へ貫いた廊下には、ネズミ一匹も隠れていない。廊下の外れから月が差して、遥か向こうが際どく明るい。どうも変だ。俺は子供の時からよく夢を見る癖があって、夢中に跳ね起きて、わからぬ寝言を言って、 人に笑われたことがよくある。十六七の時、ダイヤモンドを拾った夢を見たバンナゾは、むくりと立ち上がって、そばにいた兄に、今のダイヤモンドはどうした?と、非常な勢いで尋ねたくらいだ。その時は三日ばかり、うち中の笑い草になって、大いに弱った。ことによると、今のも夢かもしれない。しかし、確かに暴れたに違いないが、と、廊下の真ん中で考え込んでいると、月の差している向こうの外れで、一、二、三、わあ、と、三、四十人の声が固まって響いたかと思うと、前のように拍子を取って、一同が床板を踏み鳴らした。それ見ろ夢じゃない。やっぱり事実だ。静かにしろ。夜中だぞ。と、こっちも負けんくらいな声を出して、廊下を向こうへ駆け出した。俺の通る道は暗い。ただ、外れに見える月明かりが目印だ。俺が駆け出して、二軒も来たかと思うと、廊下の真ん中で、固い大きなものに向こうずねをぶつけて、会いたいが、頭へ響く前に、体はストンと前へ放り出された。こんちきしょうと起き上がってみたが、かけられない。気はせくが、足だけは言うことを聞かない。じれったいから一本足で飛んできたら、もう足音も人声も静まり返って、しんとしている。いくら人間が卑怯だって、こんなに卑怯にできるものじゃない。まるで豚だ。こうなれば、隠れているやつを引きずり出して、謝らせてやるまで、引かないぞ、と心を決めて、寝室の一つを開けて、中を検査しようと思ったが開かない。錠をかけてあるのか、机か何か積んで立てかけてあるのか、押しても押しても決して開かない。今度は、向こう合わせの北側の部屋を試みた。開かないことはやっぱり同然である。俺が戸を開けて中にいるやつをひっつらまえてやろうとイラっていると、また東の外れで時の声と足拍子が始まった。この野郎、申し合わせて東西応じて俺をバカにする気だな。とは思ったが、さて、どうしていいかわからない。正直に白状してしまうが、俺は勇気のある割合に知恵が足りない。こんな時にはどうしていいかさっぱりわからない。わからないけれども、決して負けるつもりはない。このままに済ましては、俺の顔に関わる。江戸っ子は育児がないと言われるのは残念だ。宿直をして、鼻垂れ小僧にからかわれて、手のつけようがなくて、仕方がないから泣き寝入りにしたと思われちゃ、一生の治れだ。これでも元は旗本だ。旗本の元は清和源氏で、ただのまんじゅうの光栄だ。こんな土脈症とは生まれからして違うんだ。ただ、知恵のないところが欲しいだけだ。どうしていいかわからないのが困るだけだ。困ったって負けるものか。正直だからどうしていいかわからないんだ。世の中に正直が勝たないで他に勝つものがあるか。考えてみろ。今夜中に勝てなければ明日勝つ。明日勝てなければ明後日勝つ。明後日勝たなければ月食から弁当を取り寄せて勝つまでここにいる。俺はこう決心をしたから、廊下の真ん中へあぐらをかいて夜の明けるのを待っていた。蚊がブンブン来たけれども何ともなかった。さっきぶつけた向こうずねを撫でてみると、なんだかぬらぬらする。血が出るんだろう。血なんか出たければ勝手に出るがいい。そのうち最前からの疲れが出て、 ついうとうと寝てしまった。なんだか騒がしいので、目が覚めたときは、エックソ、しまったと飛び上がった。俺の座っていた右側にある戸が半分開いて、生徒が二人、俺の前に立っている。俺は正気に返って、はっと思ったたん。俺の鼻先にある生徒の足を掴んで、力任せにぐいと引いたら、そいつはどたりと仰向けに倒れた。ざまを見ろ。残る一人がちょいと狼狽したところを飛びかかって、肩を押さえて二三度小突き回したら、あっけに取られて目をパチパチさせた。さあ、俺の部屋まで来いと引っ立てると、弱虫だと見えて、一も二もなくついてきた。夜はとうに明けている。俺が宿直部屋へ連れてきた奴を詰問し始めると、豚は、ぶっても叩いても豚だから、ただ知らんがなでどこまでも通す了見と見えて、決して白状しない。そのうち、一人来る、二人来る。だんだん二階から宿直部屋へ集まってくる。見るとみんな眠そうにまぶたを腫らしている。ケチな奴らだ。一晩くらい寝ないで、そんな面をして男と言われるか？面でも洗って議論に来い、と言ってやったが、誰も面を洗いに行かない。俺は50人余りを相手に、約1時間ばかり押し問答していると、ひょっくりタヌキがやってきた。後から聞いたら、小遣いが、学校に騒動がありますって、わざわざ知らせに行ったのだそうだ。これ式のことに校長を呼ぶなんて、育児がなさすぎる。それだから中学校の小遣いなんぞをしてるんだ。校長は一通り俺の説明を聞いた。生徒の言い草もちょっと聞いた。追って処分するまでは今まで通り学校へ出ろ。早く顔を洗って朝飯を組まないと時間に間に合わないから早くしろ。と言って寄宿生をみんな方面した。手ぬるいことだ。俺なら即席に寄宿生をことごとく対抗してしまう。こんな悠長なことをするから、生徒が宿直員を馬鹿にするんだ。その上、俺に向かって、あなたもさぞご心配でお疲れでしょう。今日はご授業に及ばんと言うから、俺はこう答えた。いえ、ちっとも心配じゃありません。こんなことが毎晩あっても、命のある間は心配にはなりません。授業はやります。一晩ぐらい寝なくったって、授業ができないくらいなら、頂戴した月給を学校の方へ割り戻します。校長は何と思ったものか、しばらく俺の顔を見つめていたが、しかし、顔がだいぶ腫れていますよ、と注意した。なるほど、なんだか少々重たい気がする。その上、ベタ一面かゆい。蚊がよっぽど刺したに相違ない。俺は顔中ボリボリかきながら、顔はいくら腫れたって口は確かに聞けますから、授業には差し支えません、と答えた。校長は笑いながら、だいぶ元気ですね、と褒めた。実を言うと褒めたんじゃあるまい、冷やかしたんだろ。